ただいまから子育て支援定住人口増加対策特別委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、予算議案の審査については次第に記載の通り進めたいと思います。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案括弧2をご用意いただき、39ページをお開きください。議案第30号、高崎市児童相談所設置条例の制定についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第30号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第30号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書1をご用意ください。議案第44号、令和7年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。30ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。横田委員。
すいません、子育て支援対策臨時特例交付金、こちら1つだけだというふうに思うんですけれども、こちらの交付金がどのように利用するのかお伺いいたします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。子育て支援対策臨時特例交付金につきましては、主に子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えるために設けられた国の交付金です。本市では補助メニューにある社会的養護下で育った子どもの自立支援のための事業や、子どもの権利擁護のための引率性本費など、また職員の研修にかかる費用等で活用する予定です。以上でございます。
横田委員。
社会的、養護下で育った子どもの自立支援事業や、職員の研修の費用に活用ができる交付金ということが分かりました。特に新設する児童相談所の職員にとって、スキルアップや経験不足を補うためにもですね、派遣研修というのはとても重要かなというふうに思いますので、この交付金を使っていただいて、積極的に研修の時間を確保していただくようお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。134ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。3巻民生費、2項児童福祉費についてご質疑ありませんか。丸山委員。
はじめにですね、135ページの児童相談所整備事業、合わせて児童相談所準備経費で質疑をさせていただきますが、児童相談所情報管理システムのこの使用料ですけれども、その内容についてお知らせください。
児童相談所担当部長。
児童相談所情報管理システムですけれども、行動する児童相談所に資するため、持ち運びのできるタブレットにシステムを導入し、虐待の傷、あざ、虐待された子どもの証言との情報を現場と事務所間で迅速に共有できることにより、子どもを守るための判断や初動の迅速化を図ることができます。さらに国からの調査や報告、各種申請書類等、市民対応で必要な帳票類の打ち出しなど、児童相談所業務全般で必要となるシステムであり、その利用にかかるライセンス使用料となります。以上でございます。
丸山委員。
大変重要なものであるということがよく分かりました。次にですね、社会的養護自立支援拠点事業委託料というのがありますけれども、内容についてこちらも教えてください。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。児童養護施設や里親家庭を離れ自立する方たちが社会生活を送るための相談や支援を入所中から退所後まで一貫して行う体制を整えるために実施する事業です。委託の内容としましては、生活相談支援や就労相談、自立のための各種セミナーなどを実施してもらいます。その他、食料支援や法律相談なども行うものです。すでに県下一帯で対処者等を支援している団体に委託し、本市の利用者が引き続き支援を受けられるようにしてまいりたいと考えております。以上でございます。はい、
丸山委員。
施設だったり家庭だったり、そういったところから、自立してですね、社会に巣立っていく、その時のさまざまなお手伝いをするというふうに、大切な事業だというふうに理解いたしました。次にですね、里親研修トレーニングの、事業委託、それから里親訪問支援、それから相互交流の事業の委託料、それから里親関連の委託料が計上されておりますけれども、それぞれの委託料の内容についてこちらも教えてください。
児童相談所担当部長。
里親研修トレーニング委託料につきましては、里親としての基本的な知識や養育のスキルを習得してもらうために、里親希望者に対して里親の登録前に実施するものです。またすでに里親登録をされている方に対しては、安定した養育を行っていただけるよう、子育ての知識やノウハウなどのさらなる養育力向上のための研修を行います。里親訪問支援相互交流事業委託料につきましては、里親家庭に訪問して困りごとの相談を受けたり、里親同士が意見交換や交流会などを通して不安や孤立感を解消したりするなど、安心して子育てできるように実施するものです。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、里親研修トレーニングの方が登録前の研修 で、里親訪問支援相互交流事業の方は、もうすでに里親として受け入れていただいていて、そういった方々が安心して子育てできるような、その研修委託というふうに理解をいたしました。そこでですね、本市の、その里親さんっていうのはそもそもどれくらいいらっしゃるのか、登録する方が本市は増えているのか、それとも減っているのか、その辺の現状をお知らせください。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。現時点の本市の里親登録数は42世帯で、前年より5世帯増えております。わずかに増えているという状況であると認識をしております。以上でございます。
は
い、
丸山委員。
高崎市の人口からするとですね、この40、今いただいた2世帯っていうのはですね、数字としては多くない数字だと思いますけれども、どうなんでしょうか。また高崎市としては今後増やしていきたいというふうに考えているのか、そういったところをお伺いいたします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。中核市として児童相談所をすでに設置していて、人口もほぼ同規模の横須賀や奈良市と比較しても42世帯という里親の登録数に大差はございません。ただ他の自治体の傾向を見ますと、里親登録数が多い自治体ほど里親への委託率も高くなっていることから、10月の児童相談所解消後には里親登録数も増やしていけるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、はい、
ありがとうございます。里親委託率ということで、都道府県別の数値を事前にですね、調べて見ましたところ、令和3年度末で全国平均で 23.5% ということ で、群馬県は 24.3% ということで平均よりは少しいいと。で、今後高崎市として里親の委託率を上げていくためには、まずは先ほどご答弁にもありましたけど、登録者を増やしていく必要があるということなので、これから高崎市としてその里親の登録者をぜひ増やしていただきたいというふうにお願いいたします。以上でございます。
はい、他にありませんか。宮原大臣。
確認で教えてください。その児童相談所準備経費の中の児童自立支援施設に関する事務委託料についてですが、この3200万円どこに委託するのかと委託の内容について、答弁をお願いします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。児童自立支援委託料です。施設委託料ですけれども、児童自立支援というもの、昔の教護院と言いましたが、今は群馬学院というところで、群馬県の直営の施設としてやっております。不良行為をなす、また恐れなす恐れがある、子どもの生活指導等を要する、児童を受け入れている施設です。で、委託の内容ですけれども、それ運営にかかる委託とですね、人件費との運営にかかる委託と、施設等の維持補修費、そういったものも含めまして、負担をするものでございます。
宮原大臣。
高崎市の子どもは現状で何人が該当にしているか教えてください。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。現在5人が入所しております。以上でございます。
宮原大臣。
今委託の内容についてご説明いただきましたが、構成が必要な お子さんということで、なかなかスキルがないと難しい事業かというふうに思います。自尊を持つことでケアする子どものケースも多種多様になるかと思いますので、適宜県や外部団体との連携をしつつ支援をお願いできればと思います。以上になります。
はい、他にありませんか。
はい、
青谷議員。
はい、ちょっとこの KMF の中でいいんだかちょっと分かんないんですけど、これから10月1日にやっているときに、職員の数と、あとその資格を持っている人がどういう人がいて何人ぐらいいるのか、ちょっと分かる範囲でお願いいたします。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。職員の数なんですけれども、全体で約100名程度というふうに予定をしております。で、資格、必要な資格ですけれども、児童福祉士、それから児童心理士、それから一時保護所の児童指導員等の資格になっております。以上でございます。
青谷議員。
ありがとうございます。これは大体何人ぐらいいればいいというのでやってるんでしょうか。
児童相談所担当部長。
児童福祉士については22人程度、児童心理士については最低でも8名は必要になっております。また児童指導員についてですね、そちらにつきましては30数名必要になります。以上でございます。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、児童相談所の経費として、今回なんですが、整備事業と準備経費ということで2つ項目が、ございますが、下の方にあります準備経費の方にあります委託料だとか、システム使用料だとかっていうのは、こちらの10月からのこう半年分を予算でこう計上しているでしょうか。お聞きします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。児童相談所の当初予算につきましては、児童相談所整備事業と児童相談所準備経費の2つの事業で計上しておりますが、整備事業に計上している委託料につきましては開所前に必要となる経費であり、準備経費の委託料使用料については10月の開所前の準備時点から執行する必要のある経費で、基本的に開所後も必要となる経費を必要な月数分計上しております。ですので必ずしも半年分というわけではございません。以上でございます。
横田委員。
はい、準備経費に計上している経費が、基本今後児童相談所を運営していく上で必要な予算であり、各委託料や使用料など児童相談所特有の機能に応じた費用が発生していくんだということが分かりました。ありがとうございます。続けていいですか。
はい、はい、
ですね、児童相談所整備事業上の方ですね、一番下段にあります初動調弁費なんですが、いろんなその必要な備品を購入するものだというふうには思うんですけれども、どんなものを購入するのかお伺いしたいというふうに思います。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。 初等長弁費につきましては、相談室の机、椅子やプレイルームで使用する遊具、また一時保護所で児童が生活をするために必要な洗濯機などの電化製品やベッドなどの家具類、学習室で使用する机、椅子、またグラウンドで使用するスポーツ器具と必要となるものを精査して揃えてまいります。以上でございます。
横田委員。
はい、すいません、そうですね、具体的な備品の購入ということで、本当にこう解消がもう近いなということを感じました。続けていいですか。
はい、
はい、ですね、児童相談所準備経費の方にあります、調理業務委託料、なんですが、こちらの委託の内容と、まあ、食材費はこう委託料の中に入っているのかお伺いしたいというふうに思います。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。調理業務につきましては、一時保護された児童に対して1日3食およびおやつを提供する業務です。食材費につきましては、委託料に含まれております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。まあ、解消してから、まあ、半年間のこれ委託料としては非常に高いなというふうに思ってたんですが、まあ、食材費もこう委託料に入っていて、こうおやつ代も入っているということで、内容について分かりました。ありがとうございます。最後に、
はい、
ですね、児童相談所準備経費ですねの一番下のところに、県の、里親の会の補助金ということで、まあ、計上しているんですけれども、こちらの群馬県里親会だというふうに思うんですが、まあ、そちらのような団体を、まあ、今後高崎市でこう作っていくという予定というのはあったりとかするかお伺いしたいというふうに思います。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。本市独自の里親会につきましては、10月の児童相談所解消後に本市が里親の業務を直接行っていく上で、里親さんの要望等も、要望や意向も伺いながら、今後立ち上げ等も含めまして検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、検討していくということで承知いたしました。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第44号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第44号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。副市長。
はい、その他ありません。以上です。
はい、なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。白井審
員。ですね、午前中の教育福祉常任委員会で児童相談所がですね開設した後、今本庁舎に入ってます子ども救援センターの取り扱いについて質問があり、その対応について、答弁がありました。であとその他にですね、本庁舎には子ども発達支援センターもあるわけで、その発達支援センターの機能も、新しい児童相談所にですね移管されるというふうに聞いておりますけど、それに向けてのですね準備等がありましたらお知らせください。
はい、子ども発達支援センター所長。
はい、お答えいたします。子ども発達支援センターの機能につきましては、発達障害のある子どもおよび発達に特性のあるお子さんとその保護者、それと関係者の方への相談支援を中心に児童相談所内での業務を継続して行ってまいります。現在児童相談所への円滑な機能移管に向けて関係部署との調整、事業内容の詳細な準備などを進めております。子どもとその保護者に寄り添い、 子育ての不安軽減を図れるように引き続き準備を進めてまいりたいと思います。以上でございます。
白井審
員、新しいですね、10月から始まる児童相談所ですけども、まあ、建物も新しく、また駅前ということでですね、非常に利用もしやすいものになっております。で、その町にマッチした建物ということで あるわけですけども、例えばですね、子ども発達支援センターを利用している方々にはですね、児童相談所に相談に行くということで、一つハードルがあるんじゃないかなというふうにも思われます。できれば児童相談所という名前じゃなくてですね、何かこう愛称をつけていただいて、子どもたちが相談しやすい、あるいは楽しく通えるというようなものがになればいいなというふうに私は思っております。まあ、職員の皆さんのですね、思いのこもった愛称を考えていただきたいということを要望したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
他にありませんか。高橋委員。
はい、児童相談所が開設すると一時保護所もできると思うんですけども、場合によって高崎市の子どもを保護する、そうですね、場合によって高崎市以外の子どもを保護するということもあるのでしょうか。また逆にですね、高崎市の子どもが県の一時保護所に入所するというパターンもあるのでしょうか。お聞きします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。一時保護所に入所する子どもの抱えるさまざまな事情によりまして、同じ一時保護所内に入所できない場合もございますので、その場合には群馬県と受け入れのできる体制について検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、ありがとうございます。児童相談所に来る子どもにはさまざまな事情があると思いますので、高崎市の児童相談所と群馬県の西部児童相談所、物理的に2つ離れた場所にあるということで、高崎市の子どもたちにより柔軟に支え守ることができるということが分かりました。今後も連携を深めながら子どもたちの安心安全を守る体制を整えていただきますようお願いいたします。
はい、他にありませんか。なければこの際お諮りいたします。本委員会は令和5年第3回定例会において設置され約2年が経過いたします。これまでの調査研究等活動の概要についてお手元に配布した開催経過等の内容を踏まえ、今期定例会において私から中間報告をしたいと思います。中間報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の子育て支援定住人口増加対策特別委員会を閉会いたします。